こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。ということで今回のタイトルは、お便り紹介と、秋元康と私の因縁というようなタイトルで話していきたいと思います。はい、ではねちょっといただいたお便りの方向をご紹介したいと思います。はい、美味しい棒一本とともにラジオトークの、ギフトから頂戴しました。南半球のキウエさんからいただきました、お便りを読んでいきたいと思います。あれですね、一個前の私が、新居に引っ越してトイレットペーパーホルダーの煩わしさから解放されたって話の、感想ですね。はい、読んでいきたいと思います。滝口さんの語り口にはまっています。ちょっとしたものが気になっちゃうの分かります。トイレって完全に気を抜く場所だから、そこでストレスは嫌ですね。以前の家はちょっと便座からの距離が近すぎて体をよじる感じでした。それから解放された時の嬉しさったらなかったです。配信の最後に意見などはマシュマロかツイッターでということだったんですが、利点があるのでしょうか。ギフトを送りたくなってしまうので、ちょっとした疑問でした。これからも楽しみにしています。ということで、南半球のキウエさんからいただきました、お便りの方ありがとうございます。はい、このトイレットペーパーホルダー問題ね、配信したところですね、このキウエさん以外からも、複数の方から、まあ、数人ですけど反応してもらえて嬉しかったです。松屋のゴロゴロチキンカレー会以来の反響だったんじゃないかと思います。本当ありがとうございます。本当ね、日常一日にね何回も使う場所にストレスのね種みたいなのがあると、こう地味に蓄積しても本当気になって気になって仕方ないみたいなのありますよね。なんか実家の、キッチンのタオルかけみたいなのが、なんか地味に遠くてね、水をね、拭くまで、こう、びしょびしょの手を、こう、タオルで拭くまでに水が垂れるっちゅうね、みたいな感じで、地味にストレスだったのがあります。うん。まあ、ほんと解消してよかったなと思いますが、ね、まだ、ね、そういう地味なストレスと戦ってる人たちもいるっていうね、そういうコメントもいただきましてですね、ちょっとずつ解消していければと思いますが、まあ、なんか致命的なやつって引っ越さない限りね、解消されませんからね、うん。まあちょっとね、やっぱし衣食住足りてことを知るじゃないですけど、住環境って大切だなって思いますよね。はい。で、あと、この、お便りのフォームというか、こう、送るのが、ツイッターかマシュマロに限定してるような、なんか、利点があるんですかっていう、話なんですけど、私が頻繁に見に行っているツールってのは、その二つに主になってくるんですよ。なので、まあ、ラジオトークの、ギフトの方もね、割と頻繁に見てるので、送ってもらって大丈夫です。うん。他のね、ツールだとね、まあ、私が見逃すっていう、そういうね、確率が高いので、まあ、そういうね、私が常日頃から確認しているツールを紹介してるっていうだけです。はい。まあ、こんな感じでお便り、まあ、前回に引き続き久しぶりにね、2回連続もらえて、ちょっとかなり嬉しい限りでございますので、引き続き何かございましたら、送っていただければ、私がね、喜んで紹介いたします。ので、引き続きよろしくお願いします。はい。ではね、もう一個の主題の方の、秋元康との私の因縁っていう話をしたいと思います。まあ別にね、私と秋元康がね、出会って何かバトったとかそういうことではないんですけど、まあね、あなたの康はどこから？私はあんみつ姫からっていうことで、ね、本当にね、私のね、物心ついた頃から秋元康さんって大活躍しているプロデューサーでして、まあね、秋元康といえば AKB グループとか、まあ古くはおにゃんこクラブの、まあね、女性アイドルグループのプロデューサーのイメージが、強いと思うんですけど、 実は結構ね90年代とかアニメの主題歌とか、あとは漫画アニメの原作とかもね、あの幅広く手掛けてて、その中であのオーマイ昆布っていう、うん、秋元康原作でキッズ向け料理アニメみたいなのがあったんですよ。ちょうど多分私が小学校、3年生ぐらいだと思うんですけど、まあ、こうね火とかあんまりこう凝ったね、そういった調理器具を使わず、なんかこうパパパッとできる、とかアレンジグルメみたいな、なんかポテトチップス、あのお菓子のね、小池屋とかね、売ってるあれを砕いて、で、ご飯にかけると、ポテトチップス味のふりかけになるよ、超美味しいみたいな、なんかそういうね、まあ料理アニメになるんですかね、まあ、そんなね、料理アニメの原作を秋元康先生は、手がけてたんですけど、まあね、まあ、この内容的にはね、主人公の昆布くんっていうのがこの激うまお菓子レシピみたいなのを公開して、まあね、超美味しいみたいな話で、まあ、大体ミスター味っ子だったんですけど、その中で麦茶サイダーっていうなんかアレンジ飲み物が出てくるんですよ。で、まあね、その平成初期、当時は、サイダーは基本瓶のみで販売してね、まあ田舎、埼玉の田舎出身なんで、で、なんか酒屋からね、こう配送してもらうっていう感じでね、飲んでたと思うんですよ。で、まあ当時はね、炭酸ね、あのサイダーとかコーラとかは、あの、子供が飲むと骨が溶けるみたいな迷信が、まことしやかにね、囁かれてたので、こう、年がら年中ストックしてあるっていう感じじゃなくて、やっぱしね、本当にね、貴重品だったんですよ。で、お盆の親戚が集まる時期しか、滝口家では、あの、ストックとか買ってなかったの、サイダー。三ツ矢サイダーですよね、瓶のね。たまにね、昔からながらの老舗のなんかこう民宿みたいなのに行くとね、瓶のサイダー出てきますから、まあああいう感じですよね。で、まあかなりね、貴重な飲み物だったんで、まあね、ちびちび弟とね、こう大切にしながらね、一瓶開けると、あの、栓をするね、あの道具を使ってちびちび飲んでたんですけど、で、そこでね、まあ、オーマイ昆布で麦茶サイダーっていうのがね、超うまいみたいな感じで紹介される回があったんですけど、まあね、やっぱ小学校ね、3年生ぐらいだとね、やりたくなっちゃうじゃないですか。で、まあ麦茶はね、常時ね、田舎の家なんでストックしてあるんで、まあ麦茶がと、まあサイダーがね、揃えばね、まあこれはね、やらないはずはないですよね。本当に期待に胸を膨らませて、どんなね、スペシャルなね、美味しいね、激うま飲料がね、麦茶サイダーできるのかね、もうワクワクしながらですね、サイダーと麦茶をね、混ぜたんですよね。本当ね、まあ、レシピは簡単ですよ。麦茶にサイダーを混ぜるだけなんで。で、もうこう、パパパッとね、レシピ通りに麦茶サイダーね、作りましたよ。で、いざ完成。そして、実食。ごっくり。これは、まずい。普通にまずい。子供の下にもまずい。これはないわって、弟と言い合いましたね。本当にね、麦茶に甘い炭酸のサイダーが入っただけって。で、しかもサイダーの甘みと麦茶の香ばしさが全くマッチしてなくて、なんか甘いのが来て香ばしいのが来て、甘いのが来て香ばしいのが来てみたいな感じで、子供の舌でもまずいのが明白みたいな、そういう味でしたね。ああ、なんか、こんな激まずドリンクがね、できるんなら、この貴重なサイダーは、こう麦茶混ぜないで普通にね、サイダーとして飲みたかったとね、本当にね、激しく後悔してました。で、その時ね、まあ、秋元康の名前は私のね、脳裏にね、心に心臓に深く深く刻まれることになったんですよ。貴重なサイダーをね、秋元康というか、まあ、その頃はね、その頃ってか、その、オーマイ昆布では、なんかそのレシピ解説要員みたいな感じで、秋元お寿司先生っていうね、秋元康、まあ、実質秋元康ですよね。その、ね、秋元お寿司解説員みたいな人がそのレシピを紹介してくれるんですけど、この人がね、元凶だみたいな。 そこでね、秋元康の名前が心に刻まれて、まあ、40になろうかというね、今もね、片時もね、忘れはしないんですよ。秋元康にね、貴重なサイダー奪われたっていうね。うん、ということでね、私の秋元康との因縁を話させていただきました。うん、まあそんなね、まあ秋元康のことは未だにね、許してないんですけど、まあちょっとですね、そんな秋元先生ね、まあ、未だにね、AKB グループ、ね、まあ、乃木坂だったりね、桜坂だったり、いろいろまだまだ活躍中のもう還暦を過ぎたね、ご人ですけど、2021年のね、秋元先生をちょっとね、予想してみたいと思います。この方ね、社会現象になったジャンルの2匹目の土壌みたいな作品を、ちょいちょい作る傾向にあるんですよ。こうミスター味っ子が大人気になった時はオーマイコンブ。セーラームーンが大人気になった時はナースエンジェルリーカイスヨエス。で、J ホラーブームの時はこう着信ありって作ってきてるんで、これはね、2021年ね、秋元先生、大正時代を舞台にしたね、鬼と戦う日本刀アクションアニメ作るんじゃないですか。本当にね、秋元康原作で、なんかこういうね、鬼滅的なね、アニメか漫画原作やったらね、あ、これ滝口さんが言ってたやつやと思って、ちょっと褒めていただけると幸いです。はい。ということで、あなたの秋元康はどこからということで、まあ私はアンミス姫だったんですけど、皆さんの秋元、初遭遇教えていただけると助かります。本当ね、こんなね、なんか3歳とか4歳の時にもうすでに秋元成分ね、注入されてますからね。皆さん絶対ね、幼少期の頃にね、秋元合ってますよ。ぜひ教えてください。はい。番組へのご意見ご感想は、マシュマロ、または番組ツイッター、だせ2018まで、番組ハッシュタグ、シャープ、だせ黒、漢字でだせ、カタカナで黒でつぶやいてください。ここまでのお相手は、滝口香織でした。ラジオトークのね、お便りボックスと、あと、ま、ギフトも、大丈夫ですので、よろしくお願いします。また次回。